皆さんおはようございます。今日も共に神様のことを賛美できることをとても嬉しく思っています。今日私が素晴らしい説教をできるかは分かりませんが、今日は共に神様が素晴らしい方であるということを共に覚えていきたいと思います。2024年になり、先週は研修会もありましたが、皆さんはいかがでしょうか。私自身、研修会の前からスタッフで話し合い、さまざまなプロセスを踏んできました。特にこのプロセスの中で私が最もエキサイトしていることがあります。それはビジョンを持っていくということです。私個人としても、そして教会としても2030年に向けてビジョンを持っていくということ。ビジョンがクリアになれば、私たちは進むべき方向性がクリアになっていきます。研修会ではネヘミヤ記からも話されていました。私もビジョンを持って思い切って喜んで進んでいきたいと思います。しかし同時に、まだまだ掴みきれていないなと感じることが正直あります。どのようにビジョンを持っていったらいいのか、ビジョンにより向かって生きていくためには何が必要なのか、まだまだプロセスの中にいます。なので今日は共にネヘミヤ記を読んでいきたいと思います。彼こそ神様からのビジョンを与えられ、それをクリアに見て突き進んだ人だからです。本日のタイトルは、主こそ私たちの力の源です。共に聖句を読んでいきましょう。ネヘミヤ記1章3節から7節を共に読みしたいと思います。彼らはこう答えた。捕囚の生き残りで、この州に残っている人々は大きな不幸の中にあって恥辱を受けています。エルサレムの城壁は打ち破られ、城門は焼け落ちたままです。これを聞いて私は座り込んで泣き、幾日も嘆き、職を立ち、天にいます神に祈りを捧げた。私はこう祈った。王、天にいます神、主よ、偉大にして恐るべき神よ、主を愛し主の戒めを守る者に対しては契約を守り慈しみを注いでくださる神よ、耳を傾け目を開き、あなたのしもべの祈りをお聞きください。あなたのしもべであるイスラエルの人々のために、今私は昼も夜も祈り、イスラエルの人々の罪を告白します。私たちはあなたに罪を犯しました。私も私の父の家も罪を犯しました。あなたに反抗し、あなたのしもべモーセにお与えになった戒めと掟と法を守りませんでした。アーメン。ネヘミヤはエルサレムが陥落してバビロン捕囚が起きた時代の話です。バビロン捕囚があってから、そこから3回に分けてエルサレムの民はエルサレムに戻っていきます。その最後の3回目のリーダーがネヘミヤでした。今のネヘミヤの祈りは、まだエルサレムに戻る前の ペルシャにいる時の話です。兄弟ハナニが複数人を連れてきてネヘミヤを訪ね、エルサレムの状況を伝えていきました。ここからネヘミヤの神様との特別な歩みがより始まっていきます。今日の一つ目のポイントです。今日の一つ目のポイントは、呼びかけ足す祈り足す御言葉イコールです。イコールは何になるのでしょうか。ネヘミヤはエルサレムの状況を知り、嘆き涙し、深く胸を痛めたことでしょう。何日も断食をし祈りました。どれほどエルサレムがボロボロなのか、人々が大きな不幸の中にいるのか、城壁も城門も壊されているのか、まだ直接見ていなかったとしても、ネヘミヤの頭の中にはどのような状況かを想像できたことでしょう。神様がネヘミヤに呼びかけた瞬間でした。ネヘミヤの中心、ネヘミヤの祈りの中心は神様に対する恐れ、イスラエルの人々の罪を告白するものでした。しかしネヘミヤの祈りは決してそれだけではありません。ただ嘆き悲しみに打ちひしがれているわけではありませんでした。続いて8節から10節を共にお読みしたいと思います。もし、ごめんなさい、どうかあなたのしもべモーセにこう戒められたことを思い起こしてください。もしも背くならば、お前たちを諸国の民の中に散らす。もしも私に立ち返り、私の戒めを守り、それを行うならば、天の果てまで追いやられているものがあろうとも、私は彼らを集め、私の名を住まわせるために選んだ場所に連れてくる。彼らはあなたのしもべ、あなたの民です。あなたが大いなる力と強い御手を持って、あがなわれたものです。このお祈り、中に聖句の引用がなされています。この鍵括弧で囲われている9節と10節、9節の部分が大部分です。この聖句は、申命記からの引用になっています。特に申命記の30章の1節から4節を引用しているんですが、特に4節はそのまま引用として使われています。申命記の30章の4節をお読みしたいと思います。たとえ天の果てに追いやられたとしても、あなたの神主はあなたを集め、そこから連れ戻される。そのままネヘミヤは祈っています。私たちも祈りの中で聖句を引用することがあるのではないでしょうか。この時のネヘミヤの気持ち、思いはどのようなものだったでしょうか。もしかしたらこのようなものだったかもしれないです。いや神様、こう申命記ちょっと読んでください、こう書いてありますよね、神様ならこれやってくれますよね、実現しますよね、起きますよね。なんかこう聖句を通して神様にお願いしていく、訴えかけていくみたいな、そのような感覚かもしれません。私たちもこのようなお祈りをする時があるのではないでしょうか。 ネヘミヤが祈りで引用した聖句は、モーセが神様と約束した言葉の聖句でした。ネヘミヤと神様の個人的な約束ではありませんでした。時代も状況も違うので、この御言葉がそのまま成就していくわけではありません。しかしこの御言葉はネヘミヤにとってこのお祈りを通して個人的なものになったのではないでしょうか。ネヘミヤはこの祈りと御言葉によって神様から新しいビジョンを与えられたのでした。この新明記の聖句と同じ神様が私たちには共にいてくださる。民は絶対に戻ってくる。大人も子供も町の人全員神様を愛していく。一つになって喜んで賛美していく。どこにいてもいつでも神様は呼びかけてくださいます。そして祈りと御言葉によって私たちにもビジョンが与えられていくのではないでしょうか。ネヘミヤ記を読んでいくと、城壁再建ということに注目されます。このビジョンは素晴らしいですね。アメージングです。人々にとって一番大切なことは安全に生きていくことですね。そのための城壁が築き上げられていきます。ちなみに皆さん、エルサレムの外周が何キロくらいだったかというのを皆さんご存知でしょうか。諸説あるんですが、だいたい3から 4.5 キロぐらいと言われています。だいたい皇居と代々木公園の間ぐらいの大きさかもしれないですね。ちょっと分かりづらかったらすみません。でかいですね。壮大で、そして重大なビジョンであったことでしょう。ネヘミヤ記2章5節。王に答えた。もしもしもべがお心にかない、王に差し支えがなければ、私をユダに先祖の墓のある町にお使わしください。町を再建したいのでございます。ネヘミヤのビジョンは町を再建することでした。城壁だけでも超巨大で大変なのに、ネヘミヤは町を再建したかったです。町とは何でしょうか。人々の暮らし、人々の霊的な生活、それらが含まれているのではないでしょうか。ネヘミヤの6章15節。城壁は52日かかってエルルの月の25日に完成した。私たちのすべての敵がそれを聞くに及んで、私たちの周囲にいる諸国の民も皆恐れを抱き、彼らの自らの目に大いに面目を失った。念願の城壁が完成しました。でも聖書の中ではものすごくさらっと書かれています。民が喜んでいる姿もなく、ネヘミヤもノーコメントでした。むしろ敵がインスパイアされています。神様からのビジョンは城壁再建よりも大きかったです。 城壁再建はビジョンの最終地点ではありませんでした。民と神様との関係、霊的さの再建こそネヘミヤに与えられた神様からのビジョンだったのではないでしょうか。私はこのことに本当に励まされます。もしも城壁を再建すること、達成することが最終的なビジョンであれば、それはとても物理的なものです。何かを頑張って成し遂げること、それが中心で最終的なビジョンだったら、それはもしかしたら人間的なビジョンと言えるかもしれません。城壁を建てることは大切なことです。しかし神様のビジョンは城壁の再建、その先にある神様と民の霊的な関係の再建だったのではないでしょうか。ネヘミヤは呼びかけられ、祈りと御言葉を通してビジョンが与えられました。私はこのことを考えるととても不思議だなと思います。ネヘミヤは申命記の聖句をおそらくもっともと知っていたことでしょう。おそらくエルサレムの状況も知らなかったわけではないでしょう。しかしなぜかこの日、ハナニと兄弟たちの話を聞いたとき、心を打たれます。神様から呼びかけられます。そして大きくてクリアなビジョンが与えられます。ネヘミヤと同じように神様は今日私たち一人一人にも霊的なビジョンを準備してくださっているのではないでしょうか。祈りと御言葉を通して神様がビジョンをクリアに与えてくださいます。ビジョンがクリアになり、そしてネヘミヤは具体的により行動をしていきます。どうしてですか。ビジョンは進むべき方向性をクリアにしてくれるからです。ビジョンは私たちを困難に立ち向かわせてくれるからです。少しずつでも確実に進んでいることが分かります。この取り組んでいる努力、苦しみが決して無駄ではないと実感することができます。神様からの霊的なビジョンは私たちの霊的な生活を支え、必ず前進させてくださるのではないでしょうか。今日神様からのビジョンを共に受け取っていきましょう。御言葉と祈りを通して神様が霊的なビジョンをクリアに必ず与えてくださいます。私たちは時に自分には神様のビジョンが見えないと感じてしまうことがあるかもしれません。神様は本当に私にビジョンを持ってくれてるのか。ビジョンを持っていくっていうことはなんだか人間的だな、そのように感じてしまうことがあるかもしれません。そのような思いから次第にビジョンを持っていくことを諦めてしまう。ビジョンが、先のビジョンが見えないから、とにかく今は目先にある目の前のことを取り組んでいく。 困難や課題が来たら、その都度戦っていく、対処していく。そのうちにだんだんと疲れていってしまう。ふとした時に、なんでこんなに頑張ってるんだ、意味が本当にあるのかな、そのような思いになってしまうかもしれません。しかし神様は今日私たちに呼びかけ、そしてビジョンを与えることによって、今日私たちは決してブレずに進むことができます。ネヘミヤの人生は困難だらけでした。あざけられる、無理だ、城壁を作ってもすぐに壊れてしまう、実際に敵から攻撃される。しかし決して諦めることはありませんでした。民が神様との関係を喜び、涙していることを思い描き、その日々のために踏み出していたのではないでしょうか。神様のビジョンは今日私たちに大きな力を与えてくださいます。私自身、もともとのキャラクターは先のビジョンを持っていくよりも、今日目の前のことを頑張って生きていくの方がとても居心地が良くて好きです。先のビジョンを見ていくことは少し苦手です。しかしだからこそ、私も今日一緒に神様のビジョンを祈り求めていきたいです。神様が示す御言葉とビジョンをクリアにして共に歩んでいきましょう。ぜひ神様からのビジョンと御言葉、ぜひ一緒に祈り求めていきませんか。具体的に、祈りと御言葉によって今年1年かけてとどまっていきたい、実現してほしい成果を共に祈り求めていきましょう。その御言葉が実現している姿をクリアに思い描いていきましょう。そしてネヘミヤのように具体的にステップを取り組んでいきましょう。神様は今日私たちの希望を与え、ビジョンを与えようとしてくださっています。偉大で想像をはるかに超える神様の働きを共に見ていきましょう。2つ目のポイントに移りたいと思います。2つ目のポイントは、主の喜びが力の源です。聖句をお読みしたいと思います。総督ネヘミヤと祭司であり書記官であるエズラは、律法の説明にあたってレビ人と共に民全員に言った。今日はあなたたちの神、主に捧げられた聖なる日だ。嘆いたり泣いたりしてはならない。民は皆律法の言葉を聞いて泣いていた。彼らはさらに言った。行って良い肉を食べ、甘い飲み物を飲みなさい。その備えのないものにはそれを分け与えてやりなさい。今日は我らの主に捧げられた聖なる日だ。悲しんではならない。主を喜び祝うことこそ私たちの力の源である。レビ人も民も全員を静かにさせた。静かにしなさい。今日は聖なる日だ。悲しんではならない。民は皆帰って食べたり飲んだりし、備えのないものと分かち合いをし、大いに喜び祝った。教えられたことを理解したからである。アーメン。城壁の再建が終わり、ついに神様の御言葉を聞く時が来ました。民たちは律法の言葉を聞いて、皆涙を流しています。この姿を見て ネヘミヤはどのような表情をしていたでしょうか。この光景こそがネヘミヤが思い描いていた、目指していた、神様から与えられていたビジョンの最終地点だったことでしょう。この姿を見るためにロークしてきた、戦ってきた。ネヘミヤはどんな思いだったのでしょうか。御言葉を聞き理解した民は涙していました。涙の理由は詳しくは書かれていません。これまでどれほど律法から離れ神様から離れていたのかを知って胸が痛くなって涙していたかもしれません。自分の罪深さ、打ちひしがれる思い、罪悪感に涙していたかもしれません。しかしネヘミヤは大切なことを伝えていきます。嘆いたり泣いたりしてはならない。今日は主から与えられている聖なる日だから、むしろ喜び祝っていくこと、それこそはあなたたちの力の源ですよ。とても励まされます。私は全く嘆く、悔いる必要がないということを伝えたいわけではありません。メタノイアは重要です。自分が犯した罪、やってしまったこと、それらは決して消えることはありません。悔い改め、二度としないように神様と共に歩んでいく必要が私たちにはあります。しかし悔いること、嘆くこと、悲しむことが私たちにとって最終的なビジョンではありません。主を喜び祝うことこそ神様の最終的なビジョンなのではないでしょうか。神様はいつでも私たちの霊的な再建、回復、心が新たにされていくこと、癒しをビジョンとして持ってくださっているのではないでしょうか。そして私たちはそれを味わうたびに神様の偉大さを感じて、私たちはコミュニティを通して皆で喜び祝っていくことができるのではないでしょうか。これこそが私たちの力の源です。喜びこそが私たちの今日力の源です。私たちも時に嘆き悲しみにとらわれてしまうことがあるかもしれません。自分自身に投げかけてしまう言葉、罪悪感、不甲斐なさ、難しさ、今それらに直面しているすべての人に励ましを送りたいです。時に涙をすることもあると思います。しかし神様のビジョンはそこでは終わりません。私たちの神様との関係を喜び、それこそが今日私たちのビジョンです。主の日は特別な聖なる日です。そして今日も主の日で特別な聖なる日です。神様は共に私たちに喜び祝うことを求めてくださっています。私たちは自分自身にとらわれるのではなく、共に喜び祝って力を得ていきましょう。皆さんにとって神様の素晴らしさは何でしょうか。最も神様の素晴らしさ、力強さ、偉大さを感じたときはいつですか。 神様の喜びを共に思い出して、お祝いして、力を得ていきましょう。最後にこのことを分かち合って終わりにしたいと思います。ネヘミヤ8章2節。祭司エズラは立法の改修の前に立って、前に持ってきた、ごめんなさい。立法改修の前に持ってきた。そこには男も女も聞いて理解することのできる年齢に達した者は皆いた。第7の月の1日のことであった。この聖句は立法を読む前に民たちが集められた時の聖句です。その日は第7の月の1日でした。これはラッパを鳴らす日、ラッパの祭りの日と言われています。この日は完全な安息日であって、そしてこの民が涙をした日から新年という意味を持つようになったようです。その1日なので、現代でいう元旦にあたる日です。元旦の日に神様との関係が新たにされ、特別な日となりました。私たちにとって元旦は過ぎてしまいましたが、今日も神様の前で特別な日であります。神様との関係を新たに、特別な一年を過ごしていきましょう。本日の説教は、主こそ私の力の源、呼びかけ足す、祈り足す、御言葉、主こそ私たちの力の源でした。説教は以上になります。ありがとうございました。